ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、ラジオ関西のマニアックな映画が好きやねん、佐々木ディレクターにご登場いただきます。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、先週もマニアックで、もうなんか映画一本見終わるのかなぐらいまで話を聞いたら、最後は謎に包まれると。 DVD を借りるべきなのか、スマスに謎の生物に会いに行くべきなのかだいぶ迷ってしまいましたけれどもねそんな方も多かったかもしれないです。さあ、先週に引き続き、佐々木ディレクター、今夜はどんなお話でしょうか。
今日もね、テレビムービーを紹介したいなと、先週に続いて、
はい、
これもね、先週お話ししたように、小学校 5,6 年の頃、そのタイトルから興味を引かれてエアチェックした作品の一本で、
うん、
タイトルが恐怖の高速道路。
お、
気になるでしょ。これ
かなり気になりますね。
ミステリーなんかホラーなんか、なんなんか
わからないですね。
どんな高速道路やねんっていうような、
うんうんうんうん、
これは1979年のアメリカのテレビムービーで、
はい、
出演してんのが、シェリー・ハックという、チャーリーズ・エンジェルテレビの、
はい、
の3人の女性のうちの1人の女優さんと、
はい、
あとスパイ大作戦のリーダーのフェルプス役をやってたピーター・グレイブス、
うん、
とか、オールディーズの歌手のダイナ・ショアとかが出てる、結構まあ有名な人が出てる映画なんです。
はいはい、
で、監督もハル・ニーダムって言って、キャノンボールとかトランザム7000とか、まあ、カーチェイスものの監督なんで、
うんうん、
まあ、この映画もちょっといわゆるカーチェイスの映画なんで、
恐怖の高速道路ですからね。
まあまあ、まあ、はい、この監督はが撮りそうな映画やなっていうような作品なんですけれども、
うんうんうん、
僕が初めてテレビで見たのも、これもちょうど33年ほど前で、なんでちょうどね、この映画が作られて 6,7 年後ぐらいに当たるので、
うん、
まあ、当時としては新しい作品に含まれるんじゃないかなと。
なるほどね、作られてからね、
まあ、間もない映画なんで
放送されるのがね、はい、
で、これもね、これはね、間違いなくテレビ大阪で放送されたんですよ、当時
これはね、間違いなくものすごく記憶に鮮明なんですね。これね、
めっちゃこだわりというか、はい、もうこだわってた作品で、僕が、
うん、
確かね、これ夜の9時からのゴールデンタイムに放送されたはずなんですけれども、
はい、
うちがね、神戸やから、当時テレビ大阪がほとんど映らないんですよ。
なるほど。
だからもうザーッとこう砂嵐、
うんうんうん、
ほぼ砂嵐に近いような状況の中このかろうじてなんか輪郭が映ったり物が映ったりするような中を、こう UHF のダイヤルをこううまいこと回しながら、ちょっとでも見えへんかなみたいな。
今の人わかるかな
で、こうわずかに映る映像を食えるように見た映画で、はい、もう親にもあんた目悪なるからそんなん見たらあかんみたいな怒られながら90分間見通したという。
もうなんかもうそれこそ嵐の窓の外っていうか風景を見ているかのような感じで必死に見てたわけですね。
必死にもどうしてもなぜか見たかって、この作品がどんなやろどんなやろ。
高速道路、
で、まあ、特に覚えてるのはこの車のバンですね、
うん、
バンが変な音楽を流しながら、こうみたいなこう流しながら高速道路で次々とこう車を追いかけてぶつけてこう事故らすみたいなシーンと、もう衝撃のエンディング、これも鮮明に覚えてるんですよ。まあ、細かいところはも
う
覚えてないんですけれども、
見えなかったのかもしれない
ようわからんかったんでしょうね、ストーリーが見えへんから。
うん、
で、これがね、もうどうしてもその当時からちゃんとした綺麗な映像で一体どんな話やったんか見たい見たい見たい見たいで、こう三十数年思い続けてたんです、
はい、
ほんでね、この最近こうなんとか見られへんかなと思っていろいろ調べてたら、
うん、
どうやら昔ねビデオになってたみたいなんですよ。ビデオ化されてるんですよね、
はい、
でビデオのタイトルが来るって走るとかって、まあ、競争って読むんですかね、競争皆殺しの高速道路っていうタイトルでね
なんかパワーアップしてますね、
パワーアップしたタイトルで
今日の高速道路から
これビデオ化されてて、で探して探して探して探しまくって、
はい、
最近やっとこの激レアの中古ビデオを入手したんですよ。
VHS テープっていうことですか。
VHS テープで、まあ、レンタル落ちってやつですね。
はあ、はあ、はいはいはい、あるあるあるワゴンセールしてた昔たまに、
うんうん、結構大変でしたもん、時間と金があ
そう
プレミアついてるんですよね結構。
じゃあその発売当時よりも、まあ、レンタルに出してたとはいえ、お値段は上がって、
まあ、そこそこついてて、
でもどうしても見たいですよね、砂嵐のない恐怖の高速道路をね、
ほんでまあ30数年ぶりに見たんですよね、
う
ん、
はい、
でまあ、当時からこれ思ってたんですけれども、まあ、作品的にはその1971年 の、 スピルバーグの映画の激突っていう、
はい、
まあ、トラックがこう男を 追いかけて追いかけてする映画、
うんうん、
あれのまあアリューパクリっていう まあ、印象はもちろんあって、まあ、その前提ももちろんあったんですけれども、やっぱりそういう感じの映画やって、でも、はい、もっとね深かったんですよね。見直すともっともっとこう時代背景とか、まあ、作品的にはそう単純な映画ではなかったというのは今回分かったんですよ。でね、まあ、ストーリーはこのフリーウェイで女性の一人運転の車ばっかりを狙った事件がこう起こるんですね。何回も多発する。で、煽り運転どころかこの進路妨害とか、こう後ろからもうドーンついたりとか、まあ、幅寄せしたりとかして、その女性の車を事故らせて、まあ、最悪女性の車が壁にバーンぶつかって炎上して亡くなっちゃうとかね。でそれでまあ10人以上の女性が犠牲になるっていう、でそれをですねテレビ局の女性レポーターが追うんですよ。事件を追っていくというストーリーで、はい、で女性の車を襲うのがそのバンなんですけれどもね、
はい、
まあ、その都度車体の色を塗り替えてるんですよ。で、まあ、最初は青やったり、まあ、ある時は黒やったりで白やったりで、ナンバープレートもようけ持ってるからね、その都度ナンバープレートも付け替えるんですよ自分で。
悪い着せ替え車ですね。
着せ替え車、だからなかなかこう足がつかないんですよね、
うんうんうん、
ですけどバンは全面がねスモークガラスなんですよ、
はい、
だから外から中が全く見えない、フロントガラスまでスモークガラスなんですよ、
捕まります
その時点でもアウトやると思うんですけど、うんうんうん、なぜか捕まらず。
不思議やね。
不思議。これが映画ですよね。
テレビムービーね。
ほんでね、なんといってもその女性を襲う時にこう、
うん、
音楽を流すんですよね、その例の変な音楽を。
変な音楽をね。
でかわしてるようにガチャンとね、ハチトラですわ当時の。
うわー。
ハチトラを差し込んで。
差し込んで。
これこれやややややな曲が流れて。
スイッチオンなわけですね。
スイッチオンで。
うん。
で黒い手袋はめて、
はい、
でハンドル握ってでバーンスピード上げて女性の車を襲うんですけれども、これ車体の外にもねスピーカーがついてるんですよ。
へえ、怖っ。
だから外にも聞こえるんですよね、ああいう曲が。
それが迫ってきたらもう死が迫ってくるような話ですね。
だから生き残った被害者もなんか変な音楽を聞いたみたいな証言をするんですよ警察に。でこの音楽は一体何やったんやってのが今回分かったんですよ、
はい、
これがねブルーグラスなんですよね。
へえ、
ブルーグラスのフィドルなんですよ。このフィドルをこうガーって狂ったように弾いてるような曲をかけて追いかけるんですね、
うん、
おブルーグラスといえば谷五郎。
私も今思いました。
だから犯人谷五郎かなと思ったんですけれども谷さんマンドリンやからあちゃうわと思ってフィドルじゃないから
穏やかな感じですね。
でまだ、うん、ほんでこのねフィドルをこうかけながら追いかけるから警察がこうフィドラーっていう名前をつけるんですよ、この犯人に。
なるほど。
ほんでこのフィドラーが次々と犯人の女性を襲っていくという、
うん、
ほんでね事件を追うこの女性レポーターはこの警察も捜査にこう批判的やったりとか、
うん、
まあ、車に対してもこう批判的な走る狂気やみたいなこと言ったりとかするので、
うん、
放送の中でね。でこう警察から睨まれるわ、まあ、テレビ局としてはこの車のスポンサーが落ちたりとかするの で、
うん、
でこの女性レポーターがクビになっちゃうんですよ。もう
あら
でクビになっちゃうんですけれども自分が独自にこの追っていくんですね、この事件を。フィドラーを一体何者なんかっていう、ほんでこのレポーターはですねフィドラーの居場所を突き止めるんですよ。でもねこのテレビレポーターやってたから顔が割れてるんですよね。
ああそうですね。
でその報道とかもその犯人は見てるんですよ。
うんうんうん、うん、
だからこの女性はやっぱり狙われるんですよね、そのフィドラーに、
うんうん、
でさあどうなっていくんやろうっていう、
うん、
まあこれ以上言ったらまああれですからね。
えもう今一番犯人に近いの谷五郎さんじゃないですか。
容疑者の一人ですよ谷さん、もちろん
浮上してるじゃないですか捜査線上に。
そうなんですよ。
それはもう五郎さんは黒い手袋をしてハンドルを握って、隣でフィドラが引いて
た谷さんの車はバンじゃなかったかなと思った谷家の車は
多分ね毎回色塗り替えたら奥さんに怒られますからね、
そうですよね、
してんの言うてね多分五郎さんではないですね
でこの映画のね激突はこの一人の男性にトラックが延々と付きまとうっていう、まあ、恐怖を描いた映画やったんですけれども、
うんうんうん、
この恐怖の高速道路は、まあ、いわゆる事件ものになってるんですよね、
はいはい、
で共通するのはこの犯人であるドライバーの顔が最後まで映らないんですよこの映画も。なせいぜい手が映ってハチトラガチャンって入れるところが映ったりとか、
はいはい、
まあ、犯人の家とおぼしきところとか車内の映像しか映らないんですよね。
うん、
で最後までどんな犯人かのわからないんですよ。これもまあ激突と一緒、まあ、そういう意味でちょっと激突のありうかなという感じなんですけれども、結構警察とね追われてカーチェイスしたりとか、
はい、
ほんで自分の車の後ろにフックをつけてて、ほんで女性の車を自分の後ろから釜を掘らせてフックに引っ掛けて、
うん、
まあ、連れ回してバーンとこうぶつけて
カーブとかでね、
カーブとかで殺してとか、うん、そういう悪質なこともするような犯人なんですよね。
怖い。
でこのね作品のフィドラーが、
うん、
なぜブルーグラスを流しながら女性ドライバーを襲うのかは、まあ、映画の中ではわからないんですね。説明はされてない、不明なんですけれども、
うん、
まあ、映画の中の報道番組とかではこの研究者が犯人は自閉症なんやとか、 まあ、保護に育てられたからなんやみたいな分析はしてるんですけれども、うん、まあ、当時はね、そのウーマンリブの運動が盛んやった時代で、まあ、女性が社会進出をして、
うん、
で車を、まあ、自分も女性も運転して
自立して
フリーエイをこうぶっ飛ばすというような背景があったみたいで、
うん、
でまあ、それを心よく思わない保守的な男性をこう犯人に投影してるんちゃうかなと僕は思うんですよね。あ、
その社会をね風刺してっていうことですよね。
で、まあ、ブルーグラスっていう音楽はこのアメリカの田舎のね、こう保守的な音楽ってイメージがあるから、うん、このフィドルを流すことで、まあ、そういったことを表現してるんちゃうんかなと。
あ、新しい時代に変わっていくということを良しとしない人間も多いですからね、なるほどね。じゃあその時代背景も映し込んでるんですね。
そうなんですよ。でターゲットとなる女性ドライバーもこうバンに後ろからこうクラクションとか鳴らしたりとか、
うん、
まあ、バーンと追い抜いていったりとかするので、それが引き金でこう襲うんですよね。
なるほど。
なんかまあ女のくせにみたいなことが実は動機になってるんちゃうかなと思うんですよ。だから実はこれね、こうアクションホラー、まあ、サスペンスというよりも、
うん、
女性解放運動映画ちゃうかなと僕は思うんですよね。
メッセージ性がね、
そう、意外と高いですよね。高い映画なんですよ。
それでも顔が映らないとか手だけが映るとかって、
ええ、
こう見てる側だけ犯人に近いっていうのが、
ええ、
手に汗握りますよね。
握りますね。
あとちょっとやのに、でもうちも分からへんし、ゴローじゃないと思うくらいのね
でスピーカーここ大写しになってね、フィドルの曲が流れるんですよ。
あ、なんかでも聞いてたらちょっと体温が上がってきました。
でしょ。
私は追い越したりせんとこう、
高速道路気づけなきませんよ。最近煽り運転とかありますからね。
本当ですよね。今気づいたんですけど、私免許持ってなかったです。
ただねこの映画ね、もう見られへんと思っとったら、はい、ツタヤのネットのレンタルでね、
はい、
借りれるみたいでさ、どうも。
そうなんですか。買
んでよかったみたいな。
わ、じゃあこのラジオを聞きの皆さんはそこまでの情報を特に、
そうですね、
はい、利用してですね、ぜひ恐怖の高速道路、もしくは
タイトル競争皆殺しの高速道路で借りれるかも、まあ、マニアはやっぱ買わなダメですけどね。
そうかもしれないですね。競争皆殺し機能見たみたいな会話で楽しんでいただきたいと思いますさあ、先週に引き続きテレビムービーについてお話をお伺いしました。マイシネマヒストリー、ラジオ関西のマニアックな映画が大好き佐々木ディレクターでした。佐々木ディレクター、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はディズニー映画の塩崎愛さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうディズニー映画を紹介するというだけでも心がウキウキしますけれども今日はどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、ディズニーの実写映画最新作、くるみ割り人形と秘密の王国という映画になります。
おお、くるみ割り人形は実写化ですね。
はい、
くるみ割り人形と秘密の王国、一体どんな作品に仕上がってますか。
はい、くるみ割り人形という題材自体はこうバレエで、うん、知ってる方とか、あとは曲がすごく CM とかにも使われてるので、知ってるかなっていう方もいるかと思うんですけども。
確かにくるみ割り人形の音楽は知っているんですけど、
はい、
ストーリーをパッと言えって言われると、
はい、
くるみ割り人形でしょ、あ、くるみ割り人形で
しょおや、
ちょっと感じに
そうですよね、
なりますね。
はい、
はいはいはいはい、
そう、結構ストーリーに関しては知られてなくて、まあ、バレエのバージョンとこう原作があって、うん、で、いろいろあって、まあ、映画については今回その、ちょっとの要素をこう取り込んで、オリジナルストーリーっていう形で展開されていくんですけれども、
うん、
舞台が、1900年頃、まあ、1800年後半のロンドンになりまして、うん、クリスマスイブの物語です。で、シュタールバウム家という主人公がクララっていう少女 なんですけれども、はい、そこのお家で、お母さんが亡くなってしまってすごくこう悲しみに満ちた、まあ、クリスマスに今回はなってしまっていたんですね。で、そこで、まあ、お母さんが亡くなる前に託していた子どもたちへの贈り物が、お父さんに、預けられていたみたいで、
クリスマスプレゼントとして。
そうなんです、はい、でお姉ちゃんのルイーズは、お母さんがもともと着てたすごいドレスだったりとか、はい、弟のフリッツは、兵隊の人形とかが渡されているんですけれども、うん、真ん中の少女クララがもらったのは、鍵のかかったこう卵型の入れ物で、すごくまあ可愛らしいものなんですけど、はい、鍵がないと開かないっていうものだったんですよね。で、それにプラス、あなたに必要なものは全てこの中に入ってるよってい う, こうカードが残されていて、
じゃあ絶対鍵探さないとダメですね、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、クララの名付け親のドロッセルマイヤーっていうおじさんがいて、でその人っていうのが毎年クリスマスパーティーを開いて、町中のこう子どもたちへのプレゼントを、渡すんですけど、うん、ちょっとこう変わった形でそのクリスマスツリーに糸が引っ掛けられてて、
はい、
でそこを伝うとこう自分の名前のカードが書かれた、こう意図があって、自分のプレゼントがにたどり着くっていう
仕掛けがあるわけですね。そうそう、
仕掛けになっていて、
うん、
でクララについてはその意図をたどったら、なんと鍵があったっていう、
一番今欲しいプレゼント
を。そうなんですよ。で、まあ、それを探す途中でちょっと変なところに迷い込んで、
うん、
誰も知らない秘密の王国というところにたどり着いてしまうということでして、
きっとそれはディズニーの華やかな世界が広がってるんでしょうね。
そうなんですよ。でちょっとここでそのクララっていう少女に焦点を当ててみたいんですけど、
うん、
なんかクララは、まあ、その当時こうビクトリア朝のロンドンとかですごく、まあ、やっぱり女性が女性らしくあれみたいに言われてた時代で、
はい、
まあ、なんですけど、やっぱり、まあ、お姉ちゃんはすごくこうなんでしょう、まあ、美しかったりとか、ダンスが上手かったりとかっていうすごいいいところがあって、でそのに対してクララに関してはなんか機械いじりが好きな、ちょっと風変わりな女の子なんですよね。
ちょっと男の子っぽいというか、女の子らしくないという感じの趣味ですね。
そう
です、
はい、で、まあ、そういうところもあってちょっとと卑屈というか、で、まあ、プラス一番の理解者だったお母さんを亡くしてしまって、こう心を閉ざしちゃってるっていう、そんな女の子なんですけど、まあ、そういうところで鍵を探して、
うん、
でお母さんがどうやらこう伝えたいメッセージっていうのはその鍵というか卵の中にあるっていうところでして、
うん、
で秘密の王国なんですけど、
はい、
入っていくと、雪の国、花の国、お菓子の国と、あと第四の国っていう4つの国からなっていて、
うん、
で途中でお菓子の国の統治者シュガープラムっていう存在に出会ったり、して、まあ、冒険が繰り広げられます。
はあ、じゃあ、はい、いろんな国のいろんな状況の中で、はい、その世界観の中できっと彼女はいろんなものを得ていって変わっていくわけですね。
そうですね。
ああ、でもディズニーで、
はい、
そのこう不思議な国に迷い込むっていうと、うんうんうん、どんな国なんだろう、どんな衣装でどんな人が出てくるんだろうってなんかすごいドキドキするんですけど、
はい
はい、華やかな感じですか？
もちろん。すごいこうやっぱ現実では感じられないようなこう異世界っていう非日常なファンタジー感だったりとか、
はい、
あとは衣装がすごく豪華で、本当にこう少女とか女の子が見たら あんな着てみたいって思うような、なんかこうクリスマスにぴったりの
そうですね、うんうんうん、
憧れちゃうような世界観ですね。
今パンフレットを見させていただいてるんですけれども、うん、もう本当にゴージャスで華やかな衣装と世界の中にこう迷い込むという感じなので、はいはい、これはもう映画館の大スクリーンで秘密の王国に迷い込むような でこれもちろん、はい、くるみ割り人形と秘密の王国ということなので、はい、音楽はあの、まあ、バレエで、はい、有名なチャイコフスキーのくるみ割り人形が前編に流れるっていうことですか。
そうですね、はい、あのどこかで聞いたことがある曲っていうのが散りばめられてまして、うん、まあ、それプラスあの結構音楽界でもすごく著名なあのランランっていうピアニストの方だったりとか、はい、あと指揮者がすごい方だったりとかっていうところでもあの音楽界のすごい方が参加されてるっていうことになりまして、まあ、プラスあのバレエをやってる方はあのすごく必見なんですけど、はい、あのこう黒人の、女性で、バレリーナで一番有名な方のミスティ・コープランドさんとか、はい、あとはあの男性のセルゲイ・ポルーニンさんとかがあのバレエのこうシーンで出てたりとかっていうところで、まあ、そういったところもすごく豪華な。
じゃあその映画のストーリー、はい、クララの、まあ、成長期というか、はい、大切なものをこう見つけていくという姿とともに、
はい、
その華やかな世界、うん、芸術性、
はい、
そしてもう昔からこう色あせることのないくるみ割り人形という音楽と世界観を堪能できる作品になってるわけですね、
はい、
うわ絶対映画館になんかで女性はまあ子供も含めて、
はい、
もう夢中になるキラキラした目で見ると思うんですけど、うんうんうんうん、男性が見ても、
はい、
これ結構グッとくる感じですか。
そうですね、やっぱりその映像の質の高さというか、やっぱそれにすごいなって結局思わされたところがあってですね。あとはあの俳優陣の、豪華さなんですけど、
はい、
あのまあ、シュガープラムっていう、こうキーになってくるお菓子の国の、
うん、
まあ、お姫様というか、摂政役が、キーラ・ナイトレイが務めてまして、
キーラ・ナイトレイ美しいですからね。
そうですね、
これなんかあの、
はい、
砂糖の結晶のようにきらめくドレスを身をまといっていうね、身にまとい、
はい、
髪や綿菓子、磁気人形のように美しい肌みたいなね、キーラナイトレーナーの得っていう感じしますよね。
ね、ちょっとあのこう変わったあのキャラクターみたいな感じで、あのなんかキーラナイトレーの中でもなんかちょっと初めての顔というかっていうのも期待できるんですが、あとはドロッセルマイヤー、まあ、あの名付け親役で、
はい、
モーガン・フリーマンが出ていたり
とか、モーガン・フリーマン、はい、うーん、そっか、じゃあ俳優陣の方々 の、まあ、その演じられている人物像っていうのも深みがあって楽しそうですね、はい、
結構あの主人公クララ役もあのマッケンジー・フォイというあのほぼほぼ新人の女優さんなんですけど、まあ、実は子役時代からいろんな映画に出てて、うん、映画好きの方は多分なんか誰でも知ってるあのインターステラーっていう SF 映画があったと思うんですけど、
はい、
あのその、マシュー・マコノフィーが演じるお父さんの娘役でやってた子で、
うん、
結構 あの子が今こんなに美しくなったんだみたいなちょっと
確かにあの、はい、息を飲む美しさというかね、はいはい、感じですからね、はい、いやぜひとも、うん、このディズニー映画美女と野獣のディズニーがくるみ割り人形をついに映画化ということでもうチェックされてる方も多いと思うんですが、まもなく公開ということですね、
はい、
いつからどちらの映画館になるでしょうか。
はい、11月30日から、神戸では、OS シネマズ、ミント神戸、神戸ハーバーランドや、東方シネマズ、西宮ウエスさん他にて公開です。
はい、皆さんぜひとも映画館に足を運んで素晴らしい上質のエンターテインメントを楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はディズニー映画の塩崎彩さんにくるみ割り人形と秘密の王国ご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ